まっこと人物辞典
第465ページです。
今日は樹木医でいらっしゃいます神戸市立森林植物園の福本一義さんです。福本さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。樹木医、
はい、
今日は森林の日なんですけれども、
ちょうどよか
った。今日にめちゃめちゃふさわしい方に、ね、ぴったりの方にお越しいただきましたが、
はい、
木のお医者さん、
まあ、お医者さんというか木のことをちょっとでも知りたいなということで、まあ、日常的に木を相手に仕事をしてますので、ちょっとでも木の気持ちが分かればいいなということで、いろいろと、まあ、上空の仲間といろいろ研鑽、日々研鑽してるとこですけどね、はい、
樹木医っていうのは、
はい、
資格があるんですか？
資格が一応任意団体の、まあ、日本樹木医協会とかいう、はあ、そういうような関係で試験をして、
はあ、
で、まあ、学科試験と、まあ、実地は筑波の実験、筑波の方行って2週間ほどの缶詰の研修があるんですけども、
はい、
それに合格すればということで、今全国的には3000人弱日本にいると思いますけど、ね、
樹木医の方が、はい、それはどう思います？この日本の広さからして、その人数っていうのは
少ないんちゃいますか？
あ
まあ実際試験通ったからいうことで、それに専念してる人は、まあ、そんなにたくさんいないと思うんだけども、
何かこう、はい、兼業というか別の、まあ、関わる仕事をしつつ、
はい、一般的には造園のお仕事されてるとか、
なるほど、
まあ、特殊なツリークライマー的に木に登っていろんな作業を、
はい、
される方ですね。
あ、そうかそうか、はい、一口にその木のお医者さんと言っても、年がら年中木のをこう見てるわけではなくてだけではないっていうことですね。
そうですね。もうでもジャンル的には木の病理的なこととか、今私たちの身近では桜がどんどん枯れていくような、はい、特定外来昆虫なんかが入ってきて、うんうん、それを、まあ、駆逐するというか、うん、防除するために、まあ、日々研鑽されてる樹木医さんもいるし、まあ、日頃から庭園を触ってて、その庭園樹が病気になってないかとか、うん、いろんなこう目配りをしながら日々のお仕事に役立てるために人の資格を持っておられる方もいるしね。はい、
わあ、もうなんか興味が津々なんですけれども
まだまだ知名度的には樹木医さんってどんな仕事をされてるというようなことも分からないので、
はい、
まあ、こういう機会で、まあ、一人一人の樹木医が、まあ、こんな仕事をしてますよというアピールもね、非常にする必要あるんかなと思います。
う、はい、そうですよね。福本さんと田辺先生は昔からのお知り合い
なんですか？昔からですね。
昔からもう
40年、
あ、結構前、はい、
まあ、こんなん言うてはあるけど、先生がまだまだ高校の教員されてる頃から、
はいはい、ね、
そう
ね、
はい、うん、今は名誉、ね、大先生で名誉教授さんですけども、はい、はい、
あ、そうですか、はい、
だからさっきのお話のあれ、私間違いを取ったんですよ、打ち合わせしたら。
どういうこと、どういうこと、どういうこと。
セコイアメスギ言うたん、
はい、
メスと違ってオスギなんですね、
はい、ほー、うん、
それから森林植物園に森林展示館作った頃も一緒に仕事してた、
うん、
そうですね、
そうなんですか、うん、81
ポートピア
81、
はい、40年前ね、1981年、うん、それより前からですね。
そうですね、
うん、はい、
そうですか。ご出身は兵庫県で、
ね、兵庫県ですね。兵庫県ちょっと中ほど姫路、国宝姫路城のちょっと小1時間ほど奥に入った、うん、思想市、今思想市という、
はい、
山崎町というところで、まあ、18歳までいて、
はい、
でそれから神戸に出てきました。
で神戸市に就職されて、
はい、
最初から森林植物園。
そうですね、最初1ヶ月半ほどの神戸市の職員になってからの研修を受けてから、配属はほな君は六甲さんというか、その再びさんの奥にある森林植物園が配属ですよと言われて、うん、まあ、自分なりにはまあ生涯の職場と思って取り組みたいなと思ったんですけどね、うん、
は
い、まあ、途中利休公園という都市公園のね、うん、お仕事を4年ほどしたんですけども、幸いにもまた夢かなって植物園の方にまた戻ることができて今に至ってるんですけどね、
はい、
昭和全部で38年間神戸市に勤められて、
はい、
で4年間は利休公園 だけどそれ以外はずっと森林植物園で、
たった4年やったんですね、
うん、しかも陸公園言うたって植物と接する、まあね、だからやっぱりその良かったですね、好きなことが仕事にできてね、
はいはい、なんか
そういう、 こう、まあ、公務員の方ってすごい移動が多いイメージですけど、そ
う
ですね、
もうあの、ね、就職されてすぐあの神戸市 の、 その技術リーンってあの特別な技術 の、
は
あのスタッフやいう
専門的な知識を持ってるっていう、
ね、それになってたらもうそうですね、
そうですね、まあ、僕の場合は林業職という職種で入ってるので、うん、まあ、都市公園 の、まあ、あの造園的なあの公園作りよりは、うん、まあ、山に置いとったらいいなと、うん、まあそんな
山の方が、ね、
あの配慮もあったのかもしれませんけども、うん、はい、
これ思想 の、 あの山崎高校の林業科を卒業ですけど、はい、やっぱりそのもともとふるさとでご家族は林業
やって、いや僕 の、 あの父親は郵便局員だったんで、うん、僕もあの将来的には郵便局に勤めようって言われてたんだけど、
うん、
たまたま高校入ったのがあの山崎高校の林業科だったので、
それはたまたま入ったんですか、
はい、好きやから選んだんですか、
いやいや、まあ、学力的な
林業科って初めて聞きました、はい、うん、農業高校、工業高
校、工業高校、まあ、いろいろね、
うん、もうちょっとほんで勉強が好きやったらな大学の林学部の方へとかね、うん、行って進むんだけど、まあ、僕もあんまり勉強好きじゃなかったので、できるだけ早く就職したいなということで、
やっぱり早く現場に出たいっていう気持ちは、はいはい、
まあ、あのでも公務員的な仕事はあの親が公務員、国家公務員だったんで、うん、まあ、公務員的な仕事に携わりたいなということは あったんですけど、それでまあまあ、試験にたまたま合格したからという今に至るんですけども、まあ、その時は県職も受けたし、国家公務員の国の試験も受けて、
はい、
で市の試験も受けて、まあ、あの、まあ、たまたま神戸市の縁があったんですけどね、
はい、それで就職されて間もなくの頃にやっぱりあの神戸市 の、 あのスタッフの中でロコさん好きな人なんかがおって、ね、
うん、
でそういう人が紹介して引き合わせてくれたんですよ、
は
い、
そうだったんですね、うん、
はい、だからその、あのマヤさんの上にね天上寺が焼けた後、うん、はい、あそこを歴史公園にするとお寺はよそへ移って、
うん、
そういう仕事とか、それからあの森林植物園の中に展示館作るとか、
うん、
でずっと一緒やったんです。全然分野違うのに、ね、はい、長いこと、
まあ、まあまあ歴史、まあ、森はまあ歴史がつながってこうね今に至ってるんだけども、うん、やっぱしあの森林植物園を作った経緯もね、
はい、
まあ、神戸市民がいろんな意味であの水害とか、ね、
うん、
苦しんで、したので山をあの緑を、まあ、大切に市民が思わないかんということでの、うん、シンボライズされたのが森林植物園の創設理念なんですね、
はい、
だからあの、まあ、神戸ウォーターとかいて豊富なあのミネラルね、神戸ウォーターがあるんですけど、あれも、まあ、布引きの貯水池の水源観葉林ができて、まあ、あのそういった水の供給を、山を治めないと都市のが、まあ、成立しないというのは昔から言われていることで、水を治めて、ね、森を治めてという、うん、その原点をやっぱり市民の方にも分かってほしいし、今で言えば身近な森林 の、 その、 あのレクリエーションとか、市民のための憩いの施設となるように、で六甲山の主たる観光施設にもなるようにということで、紀元2600年記念事業という、ね、そうそう、
昭和15年のね、
はい、
で紀元2600年の記念事業と、さっき福本さんおっしゃったみたいにその2年前に阪神大水害が起こったわけですよ、はい、昭和13年に。だからあの山をちゃんとあの荒らしたらいかんというね。
そうそうそうそう、
でしかもちょうどその森林植物園が作られた場所の下に、
うん、
貯水池のある布引きの、あの生田川が流れてるから、水源の観葉にもすごい役立つ。だけどあの役所でね、普通あんな計画しませんやん。
そうですね、
ね、
う
ん、その普通 の、 あの草花やったら、
はい、
来年や再来年やで花咲くわけですけども、うん、森林なんかがね10年単位でもあかんわけ
で、そうですね、
だからそれをやっぱり昭和15年に神戸市が計画して実現したいな、大したもんですね、
画期的なことです ね、
ね、
その当時日本のねいろんな、まあ、ふるさと創生事業とかいうのをあの数何年間前ありましたけども、うん、その紀元2600年記念事業 の、 あのプランニングを、まあ、日本中こういろんなアイデア出すんだけども、
はい、
神戸市のこの提案がずば抜けて素晴らしかったという評価を得たんですね。
へ、
で、まあ、考えてみてもらえば分かるんで、昭和15年いったらまあ戦争中ですわね。
そうですね、
で昭和20年に終戦になるんだけども、うん、15年にその事業をスタートして、10年間、向こう10年間は予算も 100万円という予算をつけて、
うん、
で戦争がまあ終戦間近厳しくなった時でもこの事業を中断しましょうかというね、まあ議論が出たんだけども、
うん、
まあ、神戸市の先人のその、人たちはいや継続しましょうということで、でまあすごい、まあ、先人のその何とも言う熱意がね、あって今に至って、まあ去年で今年で82年目ですかね、
は
い、だからまだ100年には満たってないんですけども、
わでも見えてきましたね、はい、100年が、
はい、もう、18年あと、
そうですね、
うん、
もうそう考えたらもうすぐに感
じる、100周年記念事業やりましょうか
18年後
頑張っとかなかん ね、
いやもう楽しみですけれども、
は
い
は
い、
その結果現在では面積で日本で一番大きい植物園、
まああの面、まあ、植物園としてのこうあのブロックというか区域としては 142.6 ヘクタール、まあ、だから甲子園球場に換算して皆さんによく紹介するんですけど、37個甲子園球場が入るスペースを森林植物園の敷地として、
うん、
まあ、維持管理しようということで、うん、いろんなまあ目的のゾーニングで、あのいろんなあの北米の木とか中国の木とかヨーロッパの木とか
オーストラリアまで、
はい、オーストラリアね、はい、オーストラリア今ブリスベン市と、まあ、有効都市結んでるので、はい、ブリスベンの森ということでね、あのそういったちょっと外国の樹種もあるんですけど、まあ、ほんでも6校 あのベースは6校の自生種も含めた中での、はい、そういうゾーニングなんで、はい、
でもその6校さんにもともと生えている木と、はい、まあ、その外国の木もこう植えたりっていうの、はい、こう相性ってどうなんですか、
は
い、
相性はまあ木同士はね、まあ、あの言うてなんですけど、そんな仲良しごっこではまあ育たないんですけど、
そう
です
ね、
まあ、あのというのは自分がこう生存するためには太陽の光に恵みをもらわなあかんから、うん、まあ、言ったら太陽の奪い合いもあるし、で根は張っていろんな地力とか養分とか吸収するんだけど、まあ、ほんでもね、植物のことはまだ分からんことだらけなんですよ。だから外見見えてるあのそのしのぎ合いは、まあ、それは太陽の奪い合い、こういやね、あのクローネのね、あの樹冠 の、うん、あの奪い合いしてるのは見えるんだけど、地中のことなんかなかなかね、うん、どんな生き様をしてどんなあのプロセスで生きてるかというのは分からないことだらけで、まあ、僕らも樹木医で、まあ、この間も根っこのなんか地下部の状態をどんな状態になってるかというようなこともね、あんまり時間もないんであれですけども、うん、あのモミリンの中での切り株があの切っても生存しているのは不思議だなというようなことにあのちょっと興味を持って、調べたりしてるんですけどね、分からんことだらけというのが今の僕らの感想ですけどね、はい、
まあ、そんな福本さん今働いてられる、はい、あの神戸市立森林植物園ですけども、はいはい、あ、まあ、行ったことない人もありますかな、神戸市民で、
まあ、幼稚園とか小学校でね遠足で来られた方が結構おられるんですけどもね、
う
ん、
はい、森林植物園と知らずに来てる人はいっぱいいるかもしれない、そういうね、遠足とかで、
あの一番便利に行くとしたら今はどっから
、神戸電鉄北すずらん台からあの、うん、送迎バスが出てます、
神戸電鉄北すずらん台から、
もしくは日曜日でしたら三宮のバスターミナルから
森林植物園行きがあります、ね、
行き市バス25系統、これは平日がないので、
ね、うん、
は
い、
で、まあ、これからいよいよアジサイのシーズンで、
ついこの間までつづい尺投げ散策というイベントがあったんですけども、はいはい、間もなくあのアジサイのシーズンになって、もう
6月11日から、
はい、
森の中のアジサイ散策という大きなイベントが、
まあ、1ヶ月余りの、ね、
期間中浴衣で入園すればペアで入園料無料、
そうなんです、
あ、浴衣着てい った
らいいじゃないですか、はい、涼しいですよ、はいはい、全然この時期
そうですね、はい、
え、まあ、あのお二人で行ったら、二人で浴衣やったら、
あの彼女が浴衣着てて男性は普通のね、
日本でも
大丈夫、二
人とも入園料無料、
そうです、
あ、どうせ行くなら両方浴衣で、
デートにぴったり、
ね、
ぴったりです、
はい、でその中で面白いあの、はい、イベントがいろいろ、
はい、そうですね、
4期ありますよ、ジュース事業
本当に、
カエルの学校やとか親子バードウォッチング、
はい、コンサートもありますね、
コンサート石田博之さんのアジサイコンサートもある、
ね、そうですね、
ね、これ、はい、あのホームページですかね、はい、見ていただくのは、
ホームページ見ていただけたら詳しくあのちゃんとあの紹介してますし、
は
い、神戸市立森林植物園のホームページを見ていただいて、
はい、
でその中で例えばあの、はい、森林アジサイ講習会、
はい、
自然観察講座、
はい、
生き物好き、生き物好き集まれ、はいはい、これで福本さんご自身はこの自然観察講座をずっとやってられる
んですか？そうですね、月1でのペースで、まあ、あの30人定員、まあ、コロナの関係もあるし、まあ、一応30人 の、 あの定員で、あの毎月あのやっております。それぞれの季節に応じた植物との出会いを、うんうん、あの楽しんでもらうということで、ガイドしていただ
きながら、はい、今度は6月の25日に、
そうです、
梅雨の花々に出会おう、はい、それから7月17日が夏の森林巡り、
はい、
パート1という、
はい、パート2もあるんですけども、
ね、はい、7月17日でも涼しいですよね、きっと、
う
ん、
まあ、森の中に入るとね、結構あのそういったあの森の効果紅葉というかね、気温もちょっとあの、低くなります
し、開発高度もね、
はい、
あるしね、
はい、
カフェなんかもありますしね、ぜひこんなに来ていただ
いたらと思いますが、はい、で福本さんご自身は、まあ、38年間市役所に勤められて、はい、で退職してからもう10年ぐらいです、
10年過ぎましたね、
あ、そうですか、
まだずっとこなして、はい、森林植物園でいろいろ説明をしたり、はい、講座をしたり、これからの目標だなんて、なんか夢あるんですか？
一日も早あの長く植物園であの、まあ、時間を過ごしたいというのは本音ですけどね、あの昔の人が言うように光陰矢の如しという言葉がありますけど ね、 あのやっぱり半世紀、まあ、勤めても本当に気を相手にね仕事すると、気のやっぱりスパンとやっぱり人間のスパンとはおのずと違うんだけども、ね、まだまだあのその一緒にこうあのそういう時間を過ごして、うん、まあ、日々こう、まあ、驚くとか感激するとかいうのを味わいたいのは本音です。それをまたちょっとでも、あの来園者の方に、うん、あの共有するね、うん、あのそういう時間が過ごせたら一番ありがたいです ね、
そうですね、
はい、20年ぐらい前にね、はい、森林植物園のスタッフの人とね、うん、うちの園田女子大の女子大生とで、はいはい、うん、ソフトボール大会一緒
みたいな、やったね、やりましたね、はい、
森林植物園のグラウンドで、
はい、
ソフトボール大会、はい、いろんなことしたんですよ、はい、我々。
そうなんですね、
先生のいろんなアイデアをね
一番大きいアイデアでね、実現できなかったね、森林植物園人呼ぶ案考え言うからね、僕言う、う
ん、あの人呼ぶ案
もうあの北新急行建設しとったわけ、
うんうんうん、
あの真ん中にね、うん、トンネルの中に駅作ってね、そうそう、エレベーターで森林植物園あげる、
ちょうどして、
そうそうそう、
それはさすがにね、もうあの工事もうちょっと前の段階やったらね、あれやったけど、ほとんどもう
できちょっと前と生きたですか、う
ん、ね、あんな、ね、あんなしましたね、はいはい、
あのヌンドビキのあたりにあのちょっと掘り込んだあの音楽ホールを作ろうとかいう提案もあったりとか ね、
いろいろね、
結構ね、うん、いろんなあの奇抜なアイデアあったんですけど、まあ、未だに僕はあのトンネル、北新急行のトンネルをね、うん、ドーンと抜いてあの
駅作ってほしかった、
森林植物園駅ができればいいなと思うんだけど、
あれ僕のアイデア、は
い、もしかしたら何十年後かにできてるかもしれないですもんね、
は
い、
まあ、本当にあの森林植物園開園100周年、はいはいの記念事業を目指して頑張りますよ ね、 すね、
まずその時呼んでください、
はいはい、ぜひぜひ
よろしくお願いします、はい、すいません、最後にちょっと福本さんにお伺いしたいんですけど、はいはい、竹は木ですか？
竹は竹ですね、
木ではない、
木ではないですね、草でもないし、まあ、どっちか言ったらバンブーとか竹の類は、まあ、ちょっとジャンル的には
違うんだ、
木本と草本とはまた別なんです
けど、ね、へえ、はい、ちょっと伺ってみたかったので、
うん、いやいやいやなかなか分類のね、あの形態というのは未だに APG 分類で、あのいろんなあの、カエデの仲間が今あのムクロジカに変わったりとか、いろんなその属もあの目あの属が変わったり、うん、してますので、あんまりこう言われないんですけども、僕らが覚えた形態分類と違って、今は染色体分類とかいう、そういう分類に変わってるので、もう本当姿形がこれというような、うん、ことを思いますね、はい
へ、
はい、
植物は本当に不思議ですね、
不思議です不思議というよりか分からないことだらけという、
まあそら世の中みんな、うん、動物も昆虫も
本当ですね、
うん、
で分からないことがいっぱいあるから面白いみたいなところはもちろんあるでしょうね、はい、ということで今日の誠人物辞典、樹木医でいらっしゃいます、はい、神戸市立森林植物園の福本一義さんでした。福本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。